2006年5月から大体10年やってます。しか
もホンマ売るの
インテリアライ
さあ今回ですねちょっとですね、ブルーさんお仕事の都合でですね、お休みということで、はい、本間さんと2人でまたスカイプをつないでお送りしていくという状況ですね。
はい、はい、いやいや今日はまあ9月の21
日4連休の3日目稲妻終わり、そして俺と三浦はさっきまで、渋谷の NHK で、大竹しのぶさんの特番をやって、それで、今夕方5時過ぎに収録ということで、いやいやいやいや、なかなかないですよね、日の高いうちに収録っていうのを。
まあそうですね、久しぶりかもしれないですね、
はい、はいはいはい。それでですね、石川さん本間さん、まあ、三浦も実はそうなんですが、明日はですねクリームシチューのオールナイトニッポンがあるという状況の中での収録ということでございまして、うん、まあ、
その別にそういうことね、はい、あのクリームさん後でも、はい、後に回してもよかったんですけど
収録をねなんだったら明日の3時終わってから収録してもよかったんじゃねえかって
、まあそうですよね始発を待つ間に収録してもよかった。
そうすればほら LF 的に言うと車検のお金も浮くしなんだったら夜中だから LF のスタジオで撮っちゃえばよかったんじゃないのっていう
ありました。まあまあまあ、はいはい、っていう、
どうせ俺と本間さん2人しかいないんだったらそれでもよかったんじゃないのっていうのもありつつ
ありますけど、
まあ、クリームさんのオライト明日ね2年ぶりということでございまして、うんうん、まあまあどうせ有田さんのいや参ったねって一言から始まるんでしょうねとまあ、まあ、はい、
復活後2年空いたのは実は初ですかね。
そうだね、
なんか半年半年、半年1年、
はいはい、
で2年とかそういう感じかもしれないです。はいはいはいはい、
まああのクリームシューのオールナイトのオープニングはあの定番は2パターンですよね。あの有田さんの、はいはい、いや参ったねから始まるか、それか、うん、あのオルゴールが流れてきて寒いわねっていう一言から始まるか
まあそれはあの聞いたことない人全く意味わかんないと思うんですけど、
はいはいはいはい、
まあなんか自然にレギュラーの時にそういう流れというか、
は
い
は
い、コーナー化していったんですよ、
ね、まああのまあどっちかですよね、寒いわねか参ったねの
そう
ね、うん、あだからまあこのところ復活してから参ったねから入ってますね大体ね
ですね、
はいはいはい、で
まあいろいろフリートークするっていう、はいはい、
まあまあそんな状況の中お送りしてるわけなんですけれども、はい、これもしかすると本間さんあのツイッターとかでお耳に入ってる話かもしれない話なんですけど、
なんでしょう、
先週のですね乃木坂46のオールナイトニッポンはですね、うん、
はい、
清水さんお休みでございまして、初めてかもしれないマルケ清水さん出ないっていうのは。
あ、そうだったんですね、
はい、
なるほど。
映画のですね映像権には手を出すなスペシャル、うん、みたいな感じでですね、うん、お送りしたんです。
なるほどなるほど。
でこれはですね、うん、どういうことかと言いますと、映像機に手は手を出すなっていう映画がですね今月末ぐらいから公開になるんですけど、その映画に乃木坂46から斉藤飛鳥さん、梅澤美波さん、うん、それからですね山下美月さんの3人でお送り、はい、が出演していて、その3人がパーソナリティになってお送りするというような感じなんですよ。でまあ、当然ですけれども、まあ、あらすじの紹介とかあるじゃないですか、
うん、はい、
ですが、まあ、もちろん俺としては、映画を事前に見る気は全くないと
まあ見ますかみたいな多分連絡は来ますよね。
はいはいはい、
あの内覧 DVD とかで私もできますけどみたいな、
はいはいはい、結構ですとい
や、ね、先入観を入れたくないと、
はいはいっていうか何度も言ったように別に俺乃木坂46のファンじゃないのよ興味がないのよただこの3人、斉藤さん梅澤さん山下さんの3人だったら、梅澤みなみさんは日本放送で、はい、ね、前も話しましたが乃木ボキっていうボキの番組をやってたんで、
あ、確かに、
梅澤さんにはすごい思い出があるんですよ、
うん、
やっぱ梅澤さんが、ゲストに来たりするときは久しぶりですみたいな感じで嬉しいし、でまあまあ思い入れもありますし、まあなんつったらいいんですかね、喋りがある程度喋れるだろうなっての分かってるから信頼感もあるじゃないですか、
うん、
それで言うと、まあ俺的にこの話を最初に聞いたときに、 あ、じゃあ回しは梅沢さんでいきたいなと、うん、梅沢みなみという人を大フューチャーしてこの子回せるんだ喋れるんだみたいな感じのがオールナイトで見せられたらいいななんて思ってたんですよ。
はいはい。
したらですね、マネージャーさんの方から、
うん、
できたら最初の1時間斎藤一人でやらせてもらえませんかねと。
あ、一人、
最初の1時間斎藤一人でやらせてもらえませんか。おお。だから後から共演の2人が入ってくるみたいな感じにできませんかというところで、
なんと、
うん、で実は斎藤飛鳥さん今までね、うん、まあ、清水さんもレギュラーやりつつですけど、スペシャルとかで乃木坂46オールナイトって結構何度かやってたじゃないですか。
で、はいはいはい、
お、今まで1回も出たことないですよ斎藤飛鳥さん、オールナイトリッパー初登場なの今回が。
意外な感じ、
うん、でさ、うん、そんなやつに1時間任せられねえじゃん一人喋りで、
い
やい
や、いきなりルーキーがね、そんな大事な試合に登板するわけにもいかないだろうと。
で斎藤飛鳥さん、
ルーキーじゃないけどね、
うん、斎藤飛鳥さんのこと正直よく知らないし、まあ金が言ってる通り別に清水さん以外は特に興味もないんで俺の乃木坂46
いやいやいや。
でまあさ、斎藤飛鳥さんもさ印象自体がさ、なんかちょっとエキゾチックな顔立ちの美人でさ、
うん、
なんかそんなさペラペラペラペラ喋るようなタイプに見えないじゃん。
まあなんていうか、うん、まあもちろん美少女で、
はいはいはい、
なんていうか、
うん、
トリッキーなタイプではないんじゃないかなとやっぱりパッと見思っちゃいますよね。
はいはい、
すごいスタンダードなというか、
はいはいはいはい、
正統派というか、
はい、で、うん、まあ言葉悪いですけど、まあ美人じゃないですか。
はい、
お高く止まってんだろとラジオ舐めてんだろどうせと。
いや舐めてはないでしょうけど
喋れんのかよっていうところだったんですけども、
はい、
したらまあ別にマネージャーさんと直接言ったわけじゃないですけど、ディレクターの佐々木間に入って、石川さん、マネージャーさんが言うのは斎藤飛鳥さんはなんかオールナイトに並々ならぬ思い出があると言ってるらしいんですよと。
お
ただそういうのってどこまでの熱量かっていうのを、うん、直接本人に聞かないと当てにならないじゃないですか
。ああ、まあなんか、
うん、その
伝言伝言で、
はいはいはいはい、
なんかちょっとこう、まあ多少好きですよぐらいのがすげえ膨らんでる可能性もありますもん
ね。はいはいはい。昔、ナイナイさんのオールナイト聞いてましたとか、なんだ、しかも毎週じゃなくて時々ぐらいの感じで、
まあまあまあ、
感じで来られると困るのはこっちじゃないですか
。それはありますね。
はいはい。で、なんとか本人と直接1回1時間、30分1時間で構わないんで、ちょっとだから、どれぐらいラジオ好きなのかみたいな探り入れる意味でも、なんとか本人と打ち合わせできねえかっていうふうに打診したんだけど、うん、まあ、やっぱ映画のプロモーション時期なんで忙しくて、それはちょっと難しいというところで、
なるほど。
じゃあもうこういう時は本当にどれぐらいラジオ好きなのか、もうネットで調べるしかねえなと。で言うと斎藤飛鳥ラジオみたいので、今までまあラジオが好きだったらなんか発言してるじゃないですか、
はい、ああ、まあまあ確かに、
うん、そうすると出てくるのは斎藤さんがレギュラーで J-WAVE でやってる10分間パケの情報ばっかりな、
J でやられて
る、 J でしかもハリー杉山さんと、
あ、
となんかハリー杉山さんの番組の中でハリーさんと2人で英語のコーナーみたいのをやってるっていうので、これは喋、
ね、
うん、れるうちに入らないなと、うん、レギュラーやってるとはいえ
、まあ、逆にそれでね、はいはい、進化を、あ、これでいい悪いって言われても斎藤さん的にもちょっと不本意というか、
そうそう不本意ですよね、
このミニコーナーだけでなんか判断
されて、はいはいはいはい、はい、それで前例えば声優の方で花澤香菜さんのオールナイトやった時はもう本人とも打ち合わせしてて、はい、前からそもそもオールナイトとかラジオが大好きだって話聞いてたから、もうその、うん、なんつうのオープニング、いかに私がラジオ好きかって話を好きなだけしてくださいという感じで、
うん、
そういう台本の作り方したんですけれども、今回に関しては半信半疑だったんで、ラジオ好きってところで重きを置かずに台本書いたんですよ
なるほどなるほど、
はい、ハードル上げちゃったらかわいそうじゃん
あ、まあ確かに、
うんうん、でまあ当日になりまして、 まあ、ご本人が、まあ、斉藤飛鳥さん他のメンバーより早く入っていただきまして、とりあえず打ち合わせをしたんですけれども、まあ今のオールナイトはかなり効いてると、
うん、あ、今のオールナイト、
はいはいはいはい、
なるほど、
まあ、例えばですけど、うん、三四郎さんだとか霜降り明星さんだとかで、まあ清水さんの番組とかも時々聞いたりとかしてるみたいな感じのこと言ってて、うん、そうなんだみたいな、あとオードリーさんとか聞いてるみたいなこと言ってて、で、うん、よくよく聞いたら、まあ世の中にはもう許しがたい違法アップロードサイトがあるじゃないですか。
まあまあまあね、はい、ちょっとこの現代病というか、はいはいはい、なかなかなくならないですけどね、
本当に許しがたい違法動画アップロードサイトなどで、うん、80年代のたけしさんとかタモリさん、さんまさんのオールナイトまで聞き込んでると。
僕らもそんな遡ってない、
ね、僕らも遡ってない、タモリさんの継ぎはぎニュースのコーナーとか好きなんですよみたいなこと言ってて、
やばいですね、
で、本当に好きなんだみたいな感じで、じゃあ大丈夫さん、なんかその、オールナイト好きだって話してくださいねなんつって言って、で本番スタートなんしたわけですよ、はい、で、一言目はその時の心境を一言自分の言葉で言ってくださいみたいな感じで、まあ、例えば緊張してるでもいいですし、うん、みたいな感じで、で言ったら斉藤さんが、あ、分かりましたみたいな感じで言ったんだけど、まあだったら例えばさ、ピポピポピポピーンってなって、その時自分のどういう気持ちかなっていうのを一言言葉にすればいいだけの話だから、まあ、準備は別にしない方がいいじゃない、はいはいはい、しなくていいじゃない、したら俺がその時の心境を言葉にしてくださいねって言ったら、分かりましたっつって言って、なんか台本にメモってるの、こいつ言うこと決め打ちできやがったなと。
ああ、もうなんか、なんかちょっとこう、なんていうんですかね、まあ、お気に入ったというか、まあ、無難なスタートになっちゃうのかなみたいな、
はい、そういうボールが一番ホームラン打たれんぞお前って。でまあダメかもなこりゃとか思ってて、で、まあ、まあ一時開けて番組始まったわけですけども、はい、一言目がね、いやー、参りましたね、私緊張してますっていう一言目だったんですよ。でまあその後流暢にオールナイトは、話してくれて、でまあ思ったより、お気に入った割には思ったよりちゃんと喋れてんじゃんとか思って、でタイトルコールして、ビタースイートが流れたらやっぱ大喜びですよ。
でも、これと、
オープニングだけで25分喋るっていう、なかなか頑張ってくれたんですよ。
一人です、あなた一人ですよね。
そうそうそうそうそうそうそう。
それめっちゃすごくないですか、
で、お気に入ってて、いや参りましたね、緊張してますみたいな一言から入った割にはこいつ頑張んなと思ったわけですよ、でまあ一旦 CM に行って2ゾーン目、まあフリートーク、で、まあフリートークも一応打ち合わせして、なんつうの、こういう順番でその話だったら喋ったらいいですよって骨組みだけ作っててで、まあ、実はあの映画のプロモーションでこの前行列のできる法実相談所を出していただいたんですよみたいな話をしてて、で、まあ、それこそさっきの話じゃないけど、私あのさんまさんのオールナイトとかも聞いてたから、すごいレジェンドのパーソナリティの方とこうやって喋れるみたいのがすごく嬉しかったんですよみたいな話から、もうなんか昔のオールナイトもよく聞いてる、本当大好きなんですよみたいな話とかしてて、まあ、どんぐらい好きかみたいな話になったのかな。でそしたら、私オープニングで参ったなって言ったじゃないですか、あれクリームシチューのオールナイトのオマージュなんですよ。有田さんの、いや参ったねから始まるじゃないですかって言って、
なるほど。
こいつなかなかやるよんなと。
しかもそれをさらりとやってのけたと、
そう
なんか、用意してきましたよじゃなく、
私あれで始めてみたかったんですよって言ってて。
ああすごいですね。
で、まあ、めっちゃ聞いてるみたいなんですよ、その、多分まあポッドキャストとか、まだクリームさんのおられたらポッドキャストとかも聞けるけど、まあおそらく違法動画アップロードサイトの方でいろいろ聞いてると思ってて、で、それでかといって俺のことまでは知らないわけよ、 し、俺なんか、まあ、クリームシーのお題ってあんまり俺ね登場人物じゃなかったもんね、まあ、石川はいじらないみたいな、
そういうなんかルール、
は
いはい、ルールというか
なんかわかんないけど別にいじってもいいけど、あのなんかわかんないけど有田さんが勝手にルール作るんだよな、いろ
いろそれが、うん、あのネットコーナーネタの中でどんどん広がってって、はいはい、
そうそうそう
そう、作家の石川いじらないっていうのはなんかこう一個フレーズになってた。
はいはいはいはい。で、あ、CM 入ったところで、斉藤さん実は僕クリームシューのお題って言ってたんですよみたいな話したら、え、そうなんですかみたいな話になって、それで、なんかクリームシューのお題と好きな回とかあるんですかみたいな話になって、まあ、はいはいはい、普通は
気になる。
正成功ラグビー部祭りですよね。
あ、まあそうですね、はい、やっぱりあの伝説の余地の一つみたいな印象ですね、はい、あの
上田さん有田さんが、うん、先生校って熊本のまあ名門校でラグビー部時代の話をひたすらするっていうだけの、
うん、そうですね、当時のクラスメートやその先生とか監督のいろんな登場人物に対して、
はいはい、
まあ思い出を話すという、
はいはいはいはい、で多分明日三浦とかは多分初めてクリームシーのお題とつくじゃん、よくわかんない言葉ばかり出てくるからよくわかんない人名、正々堂々ラグビー部の、
ね、
よくわかんない事件の話とかがもう例えて勝手にコーナーのネタにがっちり組み込まれて送られてきてるわけよ。だから説明もあえて一からしないし三浦は多分明日例えて勝手のコーナーポカンとしてると思う、多分
なんか面白いけど意味は分からないっていう、
ナイナイナさんの方の番組で、
うん、
番宣をひとしきり流しました、
はいはい、
各お笑いで行
く、はいはい、
クリームさんのだけは意味が分からない
でしょ
、まあ、そういうもんですからね、うん、やっぱり
だの、まああれがまさに今流れてる番宣がのフレーズが正々堂々ラグビー部祭りの中の一つの事件だったんですけども、普通は大体クリームシューのオールナイトで面白かったかいっていう、うん、言ったらそれですよね、大体が。
まあそうです、まあ、の最初には出てきそうですね、やっぱり。
はいはいはいはい。で斉藤さんは面白かったの覚えてるのありますかって聞いたら言ったのが、うん、有田さんがパワープロの大丈夫博士の話をしてた回ですっていう超レギュラー回なの。
そうですね、
うん、
通常回でもそんな長尺じゃなかったんじゃないかっていう印象ですけどね、
はいはいはい、なんでか分かんないけど私あれが大好きなんですっつって言ってて、
あ
こいつラジオ分かってんなっていう
まあもしかしたらその斉藤飛鳥さん的には、はい、その正々堂々はもう当然なんですけど、はいはいはい、私の中ではみたいな、
はいはいはいはい、
それである中で個人的に響いたのはっていうの、
はいはいはい、
そのチョイスだったのか
も。いやもうだからこれからは本当もう新内さん梅沢さんじゃなくて斉藤飛鳥さんを推していこうと思います僕は
いやいやいやいや、でもすごいですね、
うん、
確かにツイッターで、
うん、
なんかその斉藤飛鳥さんがクリームさん聞いたとかラジオ好きっていうのは流れてきました、はいはい、めちゃくちゃ。
あ、本当？
あのオンエア後に、
うん、で実はあれなんですよ、斉藤さんご存知かご存知ないか分かんないですけど、来週お笑いラジオスターウィークっていうのがあって火曜日クリームさんなんですよみたいな話したら、うん、聞きます聞きますっつって言ってて
お、
で最後エンディングで、来週の火曜日はクリームシーのオールナイトニッポンですっていうお知らせをぶち込みました、僕差し込んで
なく火曜日の、
はいはいはい、水曜日の告知をした後そして火曜日はクリームシーのオールナイトニッポンですって言ってさっきもお話した私の大好きなクリームシーのオールナイトですと
番組の中の流れがあれば全く問題ないです、
はいはい、ということでそんなですね、いよいよ明日はクリームシーのオールナイト、石川ちゃんはですね今日このビースタで収録終わったらですね日本放送に行ってひたすら例えて勝手のメールをチェックするっていうのが待ってます
なぜビーサイをやらないといけなかったのか。
そうなんですよ、普通オールナイトとかのメールって俺だいたい500通読むのにチェックするのに30分で済むんですけど、クリームシューの場合100通30分かかります長いんです。そこに書いてあることの全てが三浦がわからないことなんです
いやー、
うん、
これは なかなかの 苦行というか大変な作業ですね。
だってさ、俺と本間さんだってもう忘れてるよね、いろんなこと。
そうですね、うん、だ僕もその、うん、ね、某動画サイトで、
はいはいはい、
やっぱりちょっと予習復習というか、
はいはいはい、
なんかあのやっぱりとっさにはこれ何の話だっけってなっちゃいそうな、
そうそうそうそうそう、
多少復習してますね。
ということで今週もそろそろ行ってみましょう。石川
おま、
ブルンガお休み、 B サイドはライ
フ、 B サイドライフ、
学校や職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばに、B サイドユアライフ
ということで、改めまして構成作家やってます石川貴人と申します。そして
はい本間です。
ということでまずは、まあ、今週はこの話をしていくことになるでしょうというところで、稲妻ロックフェス、うん、今年オンライン開催でしたが、たくさんの方にご視聴いただきどうもありがとうございました。
いやいやいや、ありがとうございました。
もろもろこうネタバレといいますか、まあ、場所が分かってしまって何かトラブルが起きたらということで、まあ、うん、どういう仕事をしに行くんだお前らっていうの言葉を濁してきましたけれども、今まで。
ああ、まあ確かに、
本間さんとブルーンさんは、東京で、ライブレポートをやるという、まあ例年通りの仕事ですよね、ある意味場所が違うだけで。
そうっすね、はい、でライブレポー &Twitter、はい、みたいな、はいはいはい、
まあ通常だったら滋賀県のあそこのライブ会場でやってる仕事を東京で画面、うん、オンラインの画面を見ながらやると。
そうですね、普通に配信を見ながら、
はい、はいはい、やるっていうところで、まあだからそれだけあれなんですよね、やっぱまあ人数を絞ってやってたんで、で石川ちゃんは何をしてたかと言いますと、そのオンラインフェス全体の台本を書き、うん、そしてですね、西川貴教がいるところは滋賀県庁だったんですけれども、まあ、それで西川貴教がメイン MC となって、まあ、フェスを回していくっていうことないんですけども
まあまあまあ進行、はい、メインの進行というかほぼ一人ですよね、
各地のライブハウスにいるをつないで、うん、そこでアーティストのライブをお送りしていくというような感じの、まあ、オンラインフェスだったんですけれども、まあ、なのでちょっとまあ滋賀県庁からにやるってことも発表してなかったし、はい、それもあったんで、なんかまあ本間さんブルーさんはライブレポートの仕事だとか言ってました、言いましたけど僕の仕事に関してちょっとお茶を濁してたんですけれども、
う
ん、
まあ確かに、
はいはいはい、まあ史上初のオンライン開催、しかも、うん、複数のライブハウスをつないでアーティストライブをお届けするということで、うん、まあ何か トラブルが起こることは必死ですよね必須事故ですよね、
うん、まあちょっとだから不安、はい、正直不安は大きかったですよね。
はいはいはいはいはい、はい、まあそんな中うん、トラブルもう行く前から起きてまして、うん、近々はですね、金曜日の昼過ぎに新幹線に乗ってまあ京都まで行き、そこから滋賀県の大津、うん、県庁がある大津ってところまで行ったんですけども、
はいはい、
今回、いつもだと仕事の発注っていうのはその西川の事務所の石井さん、うん、石井女子、愛女子ね、うん、トースポフに言うと愛女子
誰も言ってない
石井さんっていう女性の方から、うん、俺に直接発注来て、本間とブルーンどうしますか、本間さんブルーンさんもいつも通り例年通りお願いしますみたいな感じで、俺たちの動きというね、はい、石井さん管轄なんですよね。
うん、
で石井、
まあ、そうですね、
そうで石井さんが新幹線のチケットも手配してくれの、ホテルも抑えてくれの、で石川さん、だからなんつうの、足と枕がついてる状態で我々が滋賀に乗り込むっていう状況なんですよね。うん、でまあ、我々の場合足は新幹線のチケットを売っ払うことによってそれの、現金化してそれでレンタカーをお借りすると
まあちょっとね、はい、錬金術が、はい、謎の錬金術がありますけど、
そ それでですね言ってるわけなんですけれども、今回は石井さんから石川さんちょっとお願いしたいんですけど、全体の構成なんか、まああれが出たことに、今回オンライン初のオンライン解散なんで、そのまあ番組として作らなきゃいけないじゃないですか、うん、それで、はいはい、今まで稲妻に関わってないスタッフの人がプロデューサーとかディレクターになって、作るから、うん、今までの流れが分かってる人をスタッフに入れてほしい、作家に入れてほしいって西川がありがたいことにご指名してくれたみたいな、石川入れてみたいな感じで言ってくれたらしくて、それで僕は加わることになり、プロデューサーの方と、打ち合わせをして番組を、まあ、構成を作ってたっていうところなんです
よ。なるほどなるほど。
で、何気にそのプロデューサーの人との打ち合わせも初回からいきなりずっと石井さんいないのよ。普通さ初回ぐらいは間入ってくんない？
まあまあ確かに。
なのにいきなり石井さんからメールで、石川さん明日の打ち合わせですけどここに行ってくださいみたいなのできて、で当日早く着いたから待ってたら、いつまで経っても石井さんやってこねえから、俺がメールして、石井さん今日ってもしかして石井さんいないパターンですかって言ったら、あ石川さん私行きませんからみたいな感じで、え
まさかの
繋いでくんないのみたいなので行ってて、あららららまあそっから先はプロデューサーの人と構成の打ち合わせをしていくっていうような感じだったんですよ。
なるほどな。
でですね、1週間ぐらい前ですか、その稲妻の前になって、プロデューサーの方に、僕例年石井さんから新幹線のチケットをもらってとかしてるんですけど、うん、今年ってどうなんすかねみたいな感じで言ったら、あじゃあそれは僕の方でチケット手配するか交通費精算にしてもらいますんで、それでお願いしますみたいな感じで言われたから、うん、ああそうなんだって思って、まあ、もう別に新幹線のチケットとか自分で買ってもいいしと思ってたんですよ、
うん、
でだから先週金曜日に俺出発して前乗りするっていうところなのに、ね、水曜日の昼になって石井さんから電話かかってきて、石川さんメール見ました、うん、みたいな感じで電話かかってきて、俺その日オールナイトあるからさ、なるべくゆっくり寝てたかったのにさ、昼の1時ぐらいに電話かかってきて、で、うん、いやごめんさん、まだ今起きたばっかり、あなたの電話で起きたばっかりでメール見てないんですけどみたいなので、石川さん、はいはいはい、ホテルってどうしてますって言われて、
おう、
え誰か撮ってくれてんじゃないの？え誰か撮ってくれてんじゃないですか？いや今年各自撮ることになってんですよ。
あらららら
言われてみれば確かに新幹線のチケットを自分で抑えるんだったらホテルも抑えるんだな、だ普通まとめて撮んない誰かがと思ってあ俺撮ってないですっつって言ったら、石井さんがわかりました、じゃあ私の方でなんとか抑えますから大丈夫ですみたいな感じで言ってくれたからよかったんだけど、危うく俺宿がない状態で滋賀に乗り込むとこだったね。
いや危ないっすね。
危ねえ危ねえ。しかも確認しなかった俺も悪いんだけどさ。
インサイドウアライブ。アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス、会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
西川
おまっブルンの
B サイドはライブ。
いやね、
まあだからそうですよ、動くスタッフがもう全然人数が違うから、多分石井さんもそこはもうそこの頭はなかったでしょうね。
し、なんかもう多分そのプロデューサーの人にもう番組としては渡してるから、もうそっちでやってくださいってことじゃない多分。
確かに、
はいはいはい、
まあ、今この状況だと、はい、その全て満室っていうことはもしかしたらないかなとは思うけど、
はいはい
はい、でもちょっと焦りますね。
いや焦ったよマジ で石井さん撮ってくれるって言ったけど、多分、まあ、ホテルとか手配はすぐやってくれたんだろうけど、うん、どこのホテルかっていうバックがなかなか返ってこなかったのよ。で、
あ
これもしかして石井さんホテル撮ってくれること忘れてるんじゃないかって微妙に疑心暗鬼になって楽天トラベルとかで大津の宿とか探したりとかして。
あ まあまあ確かにちょっと、
うん、
多分優先順位相当低いですからね。
そうそうそう、
いろんな確認事の中で。
だって石井さんがやる必要ない仕事だからさこれさ。ただ結局あの石井さんが私が生産しますからいいですよってお金まで払ってくれちゃって。
インサイドユアライフ。
なるほど。